お手元の修法に小さな地図も、右側に地図が記載されておりますけれども、地図あるいは引用聖句をまた、適宜ご参照いただければ幸いです。さて、旧約聖書の初めの書物である創世記には、最初の人アダムとその妻エヴァの家庭を出発点とし、ノアの家族などいくつかの家族の記事が記されています。特に12章以降には、イスラエル民族の先祖とされ、信仰の父となされるアブラハムとサラの家庭、その息子イサクと妻リベカの家庭、さらにヤコブとレア、ラケルの家庭の様子が描かれ、いわゆる信仰の系譜として後のイスラエル十二部族の歴史に引き継がれていくことになります。先ほど司会者にお読みいただきました創世記25章19節以降には、父アブラハムから恵みによる信仰の遺産を受け継いだ2代目の信仰者イサクとその妻リベカの家庭の事柄が描かれています。25章19節を見ますと、これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベテルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもったのです。主にあって理想的なお見合い結婚をしたイサクとリベカ夫婦でしたが、ベールラハイロイの近くに住んで日々を送りつつ、なぜか子供が、赤ちゃんが与えられぬまま20年近く過ぎてきていました。その過ぐる20年間のことについては聖書は詳しく記しておりませんが、主なる神様のお約束を信じるイサクとリベカ夫婦にとっては信仰の試練の期間であったことでしょう。その間、イサクの並々ならぬ祈りが主なる神様の御前に捧げられたことでしょう。赤ちゃんが与えられますと、婦人の方々は体験的にご存知のことですが、胎動というものがありますね。この25章22節に記されていますように、子供たちがリベカのお腹の中でぶつかり合うような胎動があったというのです。その動きはとても激しいものであったに違いありません。その時、母のリベカは、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、ととても不安になってしまいました。それでリベカ自身も主なる神様の御心を求めて祈りました。すると主なる神様は次のようにリベカに仰せられたのです。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれてる。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。この25章23節に述べられている御言葉によると、リベカは双子を体内に宿しており、その双子はいずれもそれぞれの国民の先祖となるというのです。しかもその双子のうちの兄が弟に仕えるというのです。そのようにして月が満ち、双子の赤ちゃんがおぎゃおぎゃと生まれました。最初に生まれてきた子は赤くて全身毛ごろものようでしたので、その子をエサウと名付けました。続いて生まれてきた子はその手で兄のかかとをつかんでいましたが、これは尋常ではない生まれ方と言えましょう。かかとのことをヘブル語でアケブと言いますが、 それにちなんで弟はヤコブと名付けられました。ヤコブという名前には押しのけるものという意味が含まれています。敵を捕まえたら必ずこれを倒すところの無慈悲な追跡者という意味を持つ名前ですね。25章26節に記されていますように、エサウとヤコブが生まれた時、父イサクは60歳でした。アブラハムの死後、主なる神様の恵みの契約はイサクに受け継がれ、またその子エサウとヤコブの世代へと受け継がれていくべき時に差し掛かっていたわけですね。エサウとヤコブ、この双子の兄弟もそれぞれ成長していき、幼年時代、少年時代と過ぎて今や青年になりつつありました。25章27節の言葉はこの双子の兄弟の特徴を生き生きと表現していますね。27節を見ますと、この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいたのです。この双子の兄弟は性格においても生き様においても対照的な姿を見せていますね。兄のエサウは巧みな漁師、野の人でありました。すなわちエサウは野生的な人であり、野原を駆け巡って獲物を追うところの活発な青年でありました。全身ケゴロモのようであったと25節に言われていますから、エサウは毛深くて活動的で豪放な男性的タイプの青年であったでありましょう。人当たりの良いさっぱりした気性の反面、無分別で目先のことにとられてしまいがちな青年であったようです。そのような兄に対して弟のヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいたのです。天幕に住んでいたというのは、天幕に住みながらする仕事、つまり羊飼い、牧羊者としての生活をしていたわけですね。ヤコブは天幕を住まいとする穏やかな性質の青年でしたが、とかく内向的な陰険な人でもあったようです。エサウとヤコブはとにかく両極端の性格と生き様をしていたようです。ではこの二人の息子に対して父イサクと母リベカの態度はどうであったかといいますと、次の28節に記されていますように、父イサクはどちらかというとエサウを愛しました。それはエサウの漁の獲物が何とも言えず好物だったからです。ところが母リベカはヤコブを愛しました。かつての出産の時に主なる神様から示されたところの兄が弟に仕えるという御言葉が心にあったからでしょうか、母のリベカは女性らしい感情的な思いを持って母親としての愛情をヤコブに注いでいたのでありましょう。続いて新しい場面に移りまして、29節のところに記されていますように、ある日のこと、天幕の片隅でヤコブが何やら美味しそうな煮物をぐつぐつと煮ていました。それがレンズ豆の煮物であることが34節の御言葉からわかります。ここでヤコブが煮ているレンズ豆とは、現在でも中近東一帯で広く栽培されている豆科の植物であり、直径4ミリぐらいの凸レンズの形をした豆粒です。アラビア人はこのレンズ豆をネギ、米、油、肉などと一緒に煮てシチューを作りますが、それはとっても美味しいものだそうです。赤い色をしたそのレンズ豆の煮物をヤコブが煮ていましたので、天幕の中には美味しい匂いが立ち込めていたでありましょうと、そこへいきなり入り口の垂れ幕をガバッと開けて、見るからに筋骨たくましいエサウが息を弾ませて入ってきました。入ってくるなりエサウは何にも目をくれずに言いました。おい、その赤いうまそうなものを俺に食わせてくれ。腹が空いてぶっ倒れそうなんだ。その鍋のままでいいから早く俺によこせ。 すると弟のヤコブはすかさず言いました。分かったよ、兄さん。食べ物はすぐあげるよ。だけど、ちょっとその代わりに、ほら、兄さんのあの、長子の権利を今、僕に譲ってくれないかな。どう？そうすればこれはもう全部あげるよ。するとエサウは息せききって言います。早くくれ。腹が空いてたまらないんだ。長子の権利なんて俺の、今の俺にはどうでもよいことだ。早くその赤いものを食わせてくれ。すると、ヤコブは詰め寄ります。じゃあ分かった、兄さん。まず僕に誓いなさいよ。分かった、分かった、誓うよ。長子の権利なんかお前にくれてやる。こうして、いとも簡単に、長子の権利は兄のエサウから弟のヤコブに売り渡されてしまったのです。それは、一族の族長となるべき者に与えられる特権であり、父親からの財産とともに主なる神様からの祝福の伴うものでありました。長子の権利は一族の族長となる長男が財産を他の兄弟の2倍も相続できるという物質的な面ばかりではなく、その一族の歴史と伝統の名誉ある相続者になることでした。ことにイサクとリベカ夫婦の家庭においては、アブラハムに約束された神様からの祝福を受け継ぐという重大な意味を持つものでありました。天地の主なる神様がアブラハムとイサクに与えると誓われた、その神様から授かった権利を軽んじることは、神様ご自身を軽んじることに他なりませんでした。エサウは空腹にたまりかねたこともありますが、レンズ豆の煮物で飢えを満たすために永遠の祝福を伴う長子の権利を弟のヤコブにやすやすと売り渡してしまったのです。この出来事にはエサウとヤコブの性格の違いがはっきりと浮き彫りにされていますが、エサウは巧みな漁師としてのあの素晴らしい腕と体力を持ち合わせていましたが、資料に欠けがちであったため、ただ目先のことだけしか考えられなかったわけですよね。おそらくエサウは父のイサクからアブラハムに与えられた神様の恵みの契約と長子の権利の驚くほどのその祝福について、何度も何度も父親から聞いていたでありましょう。しかしそうした神様の契約に関する霊的な事柄に関してはエサウは無頓着であり、その都度聞き流していたようです。彼は目先の利益、目先の快楽を求め、この世的な欲望を満たすことに熱心でした。一方、ヤコブは腹の減っている兄をいたわることもなく、極めて利己的であり、兄の弱みにつけ込んで、わずかの煮物で長子の権利を手に入れようとするずる賢い人間でした。しかし、そのようなヤコブの陰険な性質の中にも、将来主なる神様の御心にかなう人となるべき芽生えがすでに神様から与えられつつあったことも見逃してはならないと思います。兄のエサウが目先のものを求めて欲望の赴くままに生きようとしていたときに、ヤコブは長子の権利とその祝福を求めていました。母のリベカから常々言い聞かされていたからでもありましょう。とにもかくにもヤコブの目は目先のことのみならず未来に向けられ、主の神様からの祝福に思いを馳せていたのです。しかもその願いは極めて強烈なものであり、手段を選ぶいとまもないほどの根強く熱心な霊の植えかばきであったようです。そのヤコブの願いには多くの振り分けられねばならない不純なものが残っていました。しかし人の心の内に働きかけて、その願いを起こさせ実現に至らせてくださる神様の御心が、この時すでにヤコブの内なる人に与えられ、その御業が始められつつあったのです。まだまだ土くれのような暗い魂の中に始められた 主なる神様の様子をおだにしない恵みの御業の現れでありました。ヤコブは兄の弱さにつけ込んで長子の権利をむしり取ってしまいましたが、その行為自体を神様は決して良しとされたのではありませんでした。後年ヤコブは自分の叔父ラバンに騙され、20年間もただ働きをしなければならない羽目に陥ってしまいます。蒔いた種は必ず刈り取らなければならなくなるわけですよね。さて、新約聖書のヘブル人への手紙を見ますと、一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサオのような俗悪なものがないようにしなさいとヘブル人への手紙12章16節に言われています。そこで言われているところの俗悪なものとは、霊的な事柄に関しては全く無関心なもののことであり、神を神とも思わず神様に背を向けて生きている人のことです。この世のことだけに熱心で自分の栄利栄達に躍起になっている人であり、人からの称賛だけを目当てに欲望に従って生きている人のことでありましょう。今私たちの目は、あなたの目はどこに向けられているでありましょうか。この世の過ぎゆくものに向けられているのでしょうか。それとも永遠に変わらぬ祝福に向けられているのでしょうか。島村企画という俳句をよく読まれた牧師の方がおられました。すでにもう天に召された方ですが、その島村企画先生がご自分の著書の中においてこんな詩を引用しておられます。懸命に石を打つ人は多い、しかしなかなか割れない。石にも目がある。その目にのみを当てて割る。それが石屋だ。要は目の付けどころなんですね。しばらく前のことでしたが、東京で開かれたビリー・グラム東京国際大会の最終日には後楽園球場に4万人以上の人々が詰めかけて、ビリー・グラム博士を通して語られる主なる神イエス様のメッセージに預かられました。ちょうどその日、隣の競輪場ではその年最後のレースが行われ、やはり何万人という人々が集まったのですが、後で警察と消防署の人がこう言ったそうです。競輪場はゴミの山、後楽園球場は紙くず一つ落ちていない、二つの群衆がこんなに違うのにびっくりしたと言われたそうです。要は目の付けどころの違いなんですね。上を見ているか、それとも下を見ているかなのです。主なる神様の満ち溢れるばかりの祝福を相続財産として待ち望んでいる人々と、この世の過ぎゆくものに目がくらんで救急としている人々との違いなんですね。私たちはとかくこの世の事柄だけにとらわれてしまいがちですが、いつまでもその世であってはなりませんね。信仰の創始者であり完成者である主なる神イエス様から目を離さないで、信仰の生涯を全うさせていただきましょう。私たちが主なる神イエス様から目を離さず主イエス様にとどまり続けるときに、そこに働いてくださる主の清い御手が土くれのように不純物でいっぱいの私たちの内なるところを洗い清め、主の御用に役立つ尊い器へと変えてくださるのです。陰険な浅ましい男であったヤコブをさまざまな試練を与えて、次第に従順な信仰者イスラエルとして言ってくださったように、主なる神様はあなたを選び、あなたのうちに働いて聖なる願いを起こさせ、 あなたを罪から救い出し、あなたをして謙遜な神の器として言ってくださるのです。で、今から36年ほど前に天に召されました安藤中一先生は、東京の世田谷中央教会の牧師として、また日本同盟キリスト教団理事長として尊く用いられた御言葉の器です。安藤先生のことについては皆さんもよくご存知のことと思いますが、先生がご自分の著作集においてこのようなことを書いておられます。私は6人兄弟の長男として生まれた。私の父は中国山脈の日本鋼の出るところで日本刀の刃となる日本鋼の師匠をしていた。私は学校を得るならば当然家業を継ぐべく修行に励まなければならなかった。しかしあの頃の少年にも有心ぼつぼつたるものがあった。男子志を抱いて夜中の1時ごろ狐の声を聞くような山あいに飛び出した。桃園にあたる若夫婦におにぎりを作ってもらって、暗闇を歩きながら心の中は何とかして学びたいという一心であった。それでいて私という人間は慌て者で落ち着きのないものであった。こんな一介の青年がしかしイエス様を知った。イエス様は私を愛し、私の罪のために死んでくださり、しかもよみがえられた。私たちの人生の辛さも苦しみも悲しみも痛みも私たちに先立って味わってくださった。この生けるイエス様が私を捉えてくださった。それから私の歴史は変わった、変えられた。生きがいを見出し、生ける情熱を持つことができた。私は現在81歳である。私自身は皆さんのように立派ではなかったかもしれぬ。しかし一人一人に生き方があり、持ち前がある。その意味において私は私なりに実のある人生ではなかったか。要するに目のつけどころがイエス様にピタッと合わさった時に、かつての安藤中一青年に何者にも代え難い命の手応えがもたらされたわけですね。またその著作集において、その著作集において安藤先生はこのように書いておられます。町川洋蔵先生のお話を少ししたい。かつて町川青年は東京芸術大学を出られた後、作品制作に励み、自分の人生の回答を作品の中に見出そうとされた。ある時町川青年は東京都世田谷区の下宿に帰ろうと思い、玉川電車に乗った。すると桜新町まで来た時に何やら太鼓の音がする。下宿のある駅はその先であったが、降りて行ってみた。それは天幕伝道の賛美であった。さまよう人々立ち帰りて、十字架の上なるイエスを見よや、知識をのしたたる御手を広げ、命を受けよと招きたも。この賛美を聞いたとき、ここに人生の回答があると彼は分かった。続いて松田誠一先生の十字架のメッセージ、そして私の個人伝道、ついに 町川洋蔵青年は悔い改め、信仰においてイエス様を救い主と信じて告白し受け入れたのである。やがて彼は芸大で学んだ一切ものを捨て、東京キリスト教大学の前身の日本クリスチャンカレッジに編入し、卒業して郷里の香川県における伝道と沖縄における伝道に励まれた。そして今は大阪の蛍ヶ池の教会で御用にあたっておられる。このようにイエス様の十字架だけが私たちを生かすただ一つの道である。死にてよみがえりたもうたイエス様が私たちと共におられる。要するに目のつけどころがイエス様にピタッと合わさった時に、この世の栄誉や称賛をかなぐり捨てても惜しくないと思える確かな手応えがもたらされるわけですね。さらにその著作集において安藤先生はこのように書いておられます。私が救われて間もない頃のことである。神戸の港川の伝道会が終わった後、江口先生という若い伝道者の方にこう誘われたことがあった。安藤さん、いいとこに連れて行ってあげる。どこに連れて行ってくださるんですか。集会が終わってからである。私には見当がつかなかった。そうしたら、実はそれはある一人のお嬢さんの納棺式へ出会った。今晩納棺式だ。まだ行ったことがないだろう。いっぺんクリスチャンの納棺式というのを見てごらん。というので恐る後について行った。そこでは賛美歌が歌われ、武田牧師を中心に納棺式が執り行われていた。棺に納められた少女の顔が本当に平安で綺麗だったのを忘れることができない。非常に柔和な表情をしており、今にでも物言いそうなほどだった。やがてお父様が前に出られ、私たちを見て次のように言われた。娘は天国に行きました。もう一遍私たちはあそこで会えるのです。感謝です。クリスチャンになってほやほやだった私はそれを聞いて本当に驚いた。お母様はさすがにポロポロと涙を流しておられたが、しかし微笑みがあった。ひとときの別れである。このことは私に深い感動を与えた。考えてみると、救われたという言葉は本当に素晴らしいことである。私もいろいろな負い目のもとに様々な不安を抱いていた青年であった。母はついに発狂し、気がついた時に自決してしまう。その母の死に顔を私は恐ろしくて見ることができなかった。母のそうしたものが自分にも来ているのではないか、おじいさんの中期も三代目に来るというから自分に来るのではないかと、そういうことにおどおどしていた。今ではおおよそ考えられないが、そのような私がイエス・キリストを救い主として信じ受け入れ、罪と不信仰を悔い改めて神様にお従いする決心をした。その時から私は変えられた。神様によって新しく生まれ変わったのである。私はイエス・キリストの血が私のうちに逆流している先祖伝来の罪の血を清潔してくださったと信じた。それ以来63年、大きな恵みのゆえに一度も不安を覚えることなく勝利の中を済ませていただいてきた。これは主イエス様がしてくださった恵みである。要するに目のつけどころがイエス様にピタッと合わさった時に、罪と死の恐れと不安から解き放たれて信仰による清めと平安、恵みと喜びに預からせていただけるわけですよね。 87年にわたる安藤中一先生の地上生涯は、ご自分でも述べておられますように、主なる神イエス様と共に歩み続けた豊かな実の豊かな実りある生涯でした。信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリスト様に目を注ぎ、イエス様の良き証人として全うされた地上生涯でした。要は目の付けどころにあるわけですね。唯一の生ける誠の神イエス・キリスト様に目を向けて、絶え間ず信仰の生涯を全うさせていただくか、あるいはこの世と世の欲に目を奪われて神なき人生を歩むか、どちらかなのです。あなたの目は今どちらの方に向けられているでありましょうか。聖書は言っています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ですから取り扱いをいただいたヤコブのように、世々のキリスト者たちのように、安藤中一牧師のように、町川洋蔵牧師のように、あなたも信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、御霊なるご聖霊様が私たちの目の覆いを取ってくださり、見えないお方を仰ぎ見させていただく霊的視力の回復を得させていただけますように、大切なお方、また大切な事柄はどちらかというと目に見えないお方、目に見えないもの、られるようです。私たち一人一人がこの目に見える物質的な世界に終始するのではなくって、私たちのために鳥なし祈り、そしてかけがえのない一人のイエス・キリスト様を十字架にお捧げくださったお方に信仰の眼を向けさせていただけますように、求めておられるお一人お一人のうちなる人に、いよいよ豊かな顧みお招きお導きをもたらしてくださいますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
それでは賛美をいたしましょう。お立ちくださり、新聖歌282番、見えるところに来ます。神の御約束
作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。献金は神の恵みに対する感謝と御言葉への応答の印です。献金の趣旨をご理解できない方やご用意のない方は黙祷のままお過ごしください。それでは今日の講師者は塚野聖子姉妹です。
Thank you. 献金のお祈りをいたします。恵みに満ちたも私たちの救い主神様、すぐる一週間、目を外にやりますと果物に、お米に